2ページ、3ページ。最小の経費で最大の効果を。平成22年第1回市議会定例会が3月2日から17日まで16日間の会期で開かれ、議案33件などを審議しました。いずれも原案通り可決採択されました。議会初日に行われた市長の施政方針と行政報告のあらましは次の通りです。3月定例会。市長施政方針要約。骨格予算を編成。本市において、昨今の経済情勢の悪化から、市税収入への影響は避けられず、個人市民税、法人市民税合わせて、前年度の当初予算と比較して、額で3億4764万1000円。率にしますと、12.8% 減少する見込みです。一方、固定資産税では、今、矢原丘陵部地区などへの人口増加に伴い、2億572万4000円の増加を見込んでいますが、市税収入全体では、額として1億5166万1000円、率では 2.6% の減収となる見込みです。このような財政状況の中、平成22年度については、私の市長任期が本年5月13日で満了することから、政策的経費を極力抑え、義務的経費を中心とした、いわゆる骨格予算を編成しました。言い換えますと、1、法令などに基づく義務的経費。2、既存施設の維持管理費。3、すでに債務負担行為や継続費を設定している事業などを最低限計上した予算としています。筑波未来市政の基本となる総合計画にのっとり、施策の一端を申し上げます。都市基盤の整備。新市としての一体性の確保と、広域的な道路ネットワークの充実を図るため、府対横町下宿線整備事業として、平成21年度まではプレロード制度工事を実施し、本年度においては、用地買収を実施するとともに、横断環境工事に着手します。東奈良の大臣整備事業については、昨年度までに路線測量など各種調査を終了したことから、本年度において用地買収を実施します。小針バイパス及び都市計画道路、森谷小絹線の整備事業についても、引き続き用地買収を進めます。また、青木古川整備事業第三期工事として、青木地区に残された古海川の旧河川、古川の護岸改修を実施するとともに、水辺環境の整備を図ります。公共交通の整備としては、コミュニティバスについて、本年4月5日から新しいルートダイヤで運行します。これにより、守谷駅への乗り入れが可能となり、利便性がさらに向上するものと考えています。保健、医療、福祉の充実。年々高まる高齢化や医療費の増大に対応するため、保健センターを核とした保健増進事業など、各種の健康診断事業を充実させるとともに、糖尿病、脂質異常症等の生活習慣病の予防をするため、各個人が生活習慣を改善していけるよう、きめ細かな保健指導を行います。母子衛生についても、妊婦及び胎児の健康を確保し、安心して出産を迎えることができるよう、昨年2月から14回に拡充した 妊婦健康審査への公費助成を継続します。また、妊産婦対象の医療福祉費支給制度の改正により、茨城県では昨年7月から妊婦の継続に必要な出生に限定することになりましたが、本市では妊産婦が対象出生以外の出生等になったときに、患者負担分を助成し、妊産婦への負担を軽減する、医療福祉妊産婦医療費助成制度を継続して実施します。時代を担う子どもたちについても、各種支援を実施します。まず、子ども手当については、国の目標である6月支給開始に向け、鋭意努力しています。さらに、本年4月1日から、三島小学校放課後児童クラブを開設し、留守家庭などの子どもたちが放課後安心して過ごせる環境を整備するとともに、今第一保育所にかかる耐震診断を実施し、安心してお子さんを預けられる環境を整備します。その他、民間保育所、定年齢児、保育体制緊急整備事業について、基準を超える保育士の配置に対する助成を、国の政策に合わせ、保育環境の充実並びに、雇用対策の一環として推進します。教育文化、スポーツの振興。学校施設は、そこで学ぶ児童生徒のみならず、非常災害時には、地域住民の避難場所になるなど、市民にとって最も身近な公共施設の一つです。そのようなことから、安全安心で環境に優しい学校づくりを進め、耐震化、エコ化、情報通信技術化といった課題に取り組みます。事業としては、若草幼稚園、小針小学校、八原中学校の耐震化事業を進めるとともに、平成23年7月をもって、テレビ放送が完全デジタル化に移行することから、幼稚園、小学校など、11施設の地上デジタルアンテナ設置事業を引き続き実施します。また、老朽化した八原幼稚園と八原第二保育所を、八原二世部、土地改良事業地内の同一敷地内に移転する計画を進め、昨年度、施設の実施設計を作成するに至ったことから、今年度は建設工事に着手し、平成23年10月の開所・開業を目的に整備を図ります。文化振興については、平成20年度から、県指定文化財である板橋不動院桜門の保存、修繕工事に対する助成を引き続き実施します。産業の振興。商工業の振興については、商工会と連携し、地元ならではの創意工夫を凝らした個人商店の活性化を図るため、頑張る商店街支援事業、技術メニュー並びに振興金融制度など、様々な支援策を講じながら、魅力ある商業地づくりを推進します。また、平成20年に開設した消費生活センターの機能を充実させるため、平成21年から3カ年計画で、消費者行政活性化のための集中育成総括官と位置づけ、消費者と身近に接する現場の消費者行政を充実させることで、消費者が抱えている様々な問題に対処できるよう進めています。次に雇用問題についてですが、一昨年からの経済不況から、雇用環境は依然厳しい状況にあり、本年度は全庁を挙げて雇用推進に取り組みます。16課において17事業を創出し、継続を含め33人の雇用を図ります。コミュニティの情勢。各地域にある集会施設は、 地域のコミュニティ維持、醸成に欠かせないものであり、集会施設の建築、並びに修繕等に対する助成などを行います。適正な行財政運営。今後の財政運営においては、既存施設について、傷んでから修繕する事後保全的対応から、計画的かつ予防的な対応への変換が不可欠となります。これについて、昨年度は、橋梁の長寿命化計画策定を完了し、公共下水道長寿命化計画にも取り組んだところですが、本年度も引き続き、この公共下水道長寿命化計画策定を推進します。また、行政評価制度につきましては、本年度には委員会組織を立ち上げるなどの拡充を図ります。未来くんち、恩師の家計簿。つくば未来市の22年度一般会計予算を年収600万円、月収50万円の未来くんの家計に例えて、1ヶ月分の家計簿を作ってみました。家族構成、父、母、未来くん、中学生、兄、大学生、アパートで一人暮らし。収入、毎月の収入、お父さんの給料、非税、18万5千円、お母さんのパート収入、使用料、手数料など、3万円。預金引き出し、繰入れ金、5千円。これが、家族で稼いだお金など、22万円になります。実家や友人からの援助、地方交付税、国庫支出金など、21万円。ローン借り入れ、被災、7万円。収入合計、50万円。支出、毎月の支出、食費、運転費、10万3千円。医療費、扶助費、6万2千円。光熱費、支出費、物件費、7万4千円。車や家具の修理代、維持補修費、予備費、3千円。兄への仕送り、他会計への繰り出し金、補助費、貸付金など、14万5千円。これが生活費、38万7千円です。家の増改費、普通建設事業費、6万9千円。ローン返済、交際費、4万3950円。貯金、積立金、50円。支出合計、50万円。未来くんち、年収600万円世帯の貯金残高は、貯金残高、資金残高、113万円。貯金残高は未来くんちの年収ベースでの値です。家計簿はより分かりやすくするために1ヶ月分で作成しましたが、一般会計と対比するためには年間の収支で比較となります。